こんにちは、奥武です。今日は音声セミナーをお届けします。と言ってもですね、今日いつもより実は音質がすごくいいんですね。まあ聞いていただいている端末によってはあまり変わらないかもしれないんですけれども、おそらくパソコンとか iPad とかで聞いていただいていると、ちょっと音質いいなと感じている方がいるかもしれません。今日はですね、専用のスタジオで収録をしています。これ西日暮里にねあるスタジオなんですけれども、本当にもうね、専用のマイクとか機器があって、お部屋も完全防音のお部屋があるんですね。まあそういうスタジオでちょっと撮っているので、音がおそらくいつもよりいいかなと思います。今後もまあここのスタジオで時々撮っていこうかなと実は思っていますので、楽しみにしていてください。はい。で、今日はですね、実はこう収録するつもりではなかったんですね。別の案件でですね、収録しなくてはいけない音声があったので取りに来ていたんですけれども、ちょっと時間が余りまして予約時間よりですね45分ほど早く終わったということで、急遽、音声セミナーをちょっとお届けしようかなと思っています。なので、ほとんどアドリブですので、かなりグダグダになるかと思うんですけれども、よかったら聞いてください。はい。で、何をテーマにしようかなと思ったんですけれども、鉄板ネタですね。鉄板ネタでいこうかなと思います。特にご自身で、事業をやっている方、企業開業している方向けになってくるんですけれども、鉄板で、ニーズ、お客様のニーズに応えていく仕事をするべきか、それとも自分がやりたいと思ったことを優先してやっていくべきか、これどうしたらいいんだろうというテーマですね。これは過去にもね、私はFacebook ライブとかでもお話をしたことありますし、メルマガでもお話をしたことあるので、聞いたことある人いると思うんですけどね。あれでしょう、奥さんっていうふうにね思うと思います。はい。これでピンときた人はね、奥武氏マニアということで認定をしていきたいと思います。はい。この2つどっちかっていうのってね、おそらく自分で起業している人や開業している人にとってはね、延々のテーマというか、どこでもよく言われるやつですよね。で、結論はですね、おそらくほとんどの人があれだよねって待っている結論だと思います。バランスですね。バランスです。はい。これも非常に重要なので、いろんなところでね、お話をしていますので、耳タコになっている人も多いと思うんですけど、何百回でもこの話をしようかなと思います。で、まずですね、これどっちかっていうふうに極端に走っていくとですね、どっちか極端に触れた方が合っている人ってもう一部いるので、それはそれでありなんですね。で、どっちかに振った時にそれで自分の中でものすごく幸せ感を感じてれば、それは自分にフィットしていると思うんですけれども、迷っているということはおそらく、これどっちかに偏るっていうタイプではないということなんですね。例えばお客様のニーズに徹底的に応えると、自分がやりたいかどうかじゃなくても徹底的に応えて結果を出していくっていうふうにやってあげくに、あげくというか結果にですね、いい結果がついてきた場合、それでものすごく充実感を感じていて、もう本当に頑張ってきてよかったと、心から思える人はもうニーズタイプなんですよね。逆に自分がやりたいと思っていることを徹底してやっていくことで充実感を感じる人っていうのも、こっち、やりたいことタイプだと思うんですね。ただ、状況によってもちろんこれ変わってくると思います。例えば自分でやっているそのお仕事がですね、趣味の延長だったりとか、その収益とか売上とかっていうのは本当に別にな、極端な話なくても、いいかなと思えるような感じで形でやっている方にとっては徹底してやりたいことをやっていったらいいと思うんですよね。ところが、ある程度、きちんと、お仕事として、ビジネスとして形にしていきたいという方であれば、当然ながら、ニーズに応えるっていう方も必要になってくるんですよね。やりたいことだけやって、自分の仕事が大成功している人一部います。いますが、そうするとね、そういう人はね、やりたいようにやった方がいいんだよというふうによく言うんですけれども、でもよくね、観察してみると、その人が言っている、その人が言いたいと思っていること、やりたいと思っていることが、実はニーズのあることだったりするんですね。やっぱりこれ、どこまで行ってもニーズのないことっていうのは、もう残念ですけど、全く売れないわけですよ。そりゃそうですよね。 お金を、貴重なお金を払ってあのサービス受けたり商品買ったりするのに欲しいと思ってないものはまあそうはね払わないと思うんですよ。まあファンになっていけば、うん、この人がやってるものだったら何でも買おうにはなると思うんですけれども、それもファンになりたいというニーズを生んでいるわけなので、あのそれさえも思ってなければ結局絶対ビタ一文出さないはずなんですね、うん、ということはやっぱりその、まあ、ファンになっていくっていうのも一つニーズですよね、うん、例えばアイドルとかでもね、アイドルのファンだったら、まあ、出す、CD、DVD、ダウンロードする音源、何でもね買うと思うんですけども、それはその夢を見させてくれるとか、うん、まあなんだろう、恋人気分とかね、まあいろいろありますけれども、そういうニーズを満たしているっていう結局そこなので、ニーズからは絶対切っても切り離せないですね、お仕事としてやっていく以上、うん、でちょうど私がよく言っているのが、学生の頃からね、あのビーズのファン、まあ正しくはビーズっていうんですけどね、ビーズのファンだったんですね。まあ今でもファンですけど、ちょっと全然ね、音源変えていないんですけど、彼らのまあ曲がもともとね好きでファンに昔なったんですよね、中学校の頃だったかな。で今はまあもう何だろう、あまりちょっと曲聴けていないので、最近の曲っていうのはね、本当につまみ食いぐらいな感じに なっているんですけども、でも今でも好きだなと思えるのは彼らの生き方なんですよね。で面白いのが、彼らが実はこのニーズに応えるっていうのとやりたいことをやるっていうのを両方やってきているんですね。うん、まあ好き嫌いはあるとは思うんですけれども、少なくとも日本の音楽シーンの中で、もう何年だろう、30年くらいでしたっけ、かなり長いキャリアをね誇ってますよね。浮き沈みの激しい、まあ、芸能界、とか、アーティスト業界の中でこれだけずっとやってこられているっていう、うん、事実が、まあ、あるわけですよ。で彼らがやってきているのは実はこの2つなんですね。でこれメルマガで1回書いたことあるんで、見たことある方いるかもしれないんですけれども、彼らの言葉で言うところの、ね、曲で言うとね、売れ線の曲、売れ線の曲ってねよく言っていたんですね昔。それはこうビーズだったらやっぱこういう感じだよねみたいなね、サビのところがこうテンションがすごく高かったりとか、サビの手前でちょっとねためがあったりとか、うん、ちょっと稲葉さんのね独特の、ちょっと裏返る声がねサビのところで入ってたりとか、そういういわゆるこうまあ、これビーズっぽいよねみたいな、曲を売れ線と呼んでいて、まあ、そういう曲もあえて提供することもある、反面そういうのをこう新曲でね何曲か出した後に、今度はねちょっとマニアックな、ちょっとハードロックな曲だったりとか、ちょっとブルースっぽい曲だったりとか、ちょっとねこれ、うん、なんかなんだろうな、本当ファンじゃなきゃこれ聴かないよねみたいな曲とかも今度出したりするわけですよね。でそれはよく昔ね雑誌のインタビューとか見てたんですけれども、売れ線の曲、要は皆さんが、求めてくださる曲を作ることもあれば、今は自分たちこれちょっと作りたいよねと、今ロック行きたいよねみたいな時はもうバリバリロックの曲作ったりとかっていう感じで、結構ねその時々で、変えてきているんですね、うん、だからなんだろう、ビーズファンじゃない方にとっては、まあ、ビーズって言ったらあんな感じだよねみたいなイメージってあると思うんですけども、結構アルバム聴いたりするとね、かなりバラバラなんですよね。いろんなタイプの曲があったりして、実は面白いんですね。で、要は彼らの中でやってきているのは、やっぱり皆さんが求めてくださる曲もしっかり提供すると、自分たちがとことんやりたい曲も作るという感じで両方やってきているんですよね。でそれが私は独立してから気づいて、わこれすごいぞと、道理で長く続いているわけだと思ったんですよね。でまあ、求められている曲をやることで当然それは売れやすいんですよね、まあ、ニーズのあるものですから、反面そればっかりやっているとやっぱりこう、なんだろう、今の自分のね感性に合わせてこういうのやりたいなっていうその気持ちを全部毎回押し殺していたら楽しくなくなってしまいますよね。だからその自分の中での、うん、今こういうのをやりたいっていうね、まあ、自己中心的な気持ちっていうのもすごく大事だったりするわけですよ。だからお客様も大事にしつつ自分も大事にしていくみたいな、そういったバランスを、取っているのがビーズだと私は思っています。で私自身がこれ本当にねほんの数年前にそれ気づいてふと、あなるほどこうやってきてたんだなと、うん、昔は当然気づいてなかったんですけどね。で実際今私がやっているビジネスも比較的こういう感じで、ニーズの あるものっていうのはね、あんまり予告とかしなくっても、うん、こんなセミナーやりますよって言うと比較的集まりやすかったりとか、あとは私の場合は提供しているサービスでプレミアムコンサルっていうね、マンツーマンで毎月お会いしてサポートしていくサービスがあるんですけど、これは一番ニーズがあって、正直効率はあまり良くないんですね。1対1でご相談乗っていくっていうものなので、セミナーやったりとかグループコンサルやったりとかした方が効率はものすごくいいんですよ、ただまあ一番ね求められているというか、私の中の一番強みがね、発揮できているのかなと思うんですけど、やっぱりこう、グループで学んでいくっていうのもすごく楽しいけれども、一定数ねマンツーマンで私のためのアドバイスが欲しいとか、私の話をちょっと聞いて欲しいとか、もっと詳しく相談したいとかっていうニーズっていうのはあるので、これはニーズのあるものなので、ずっと続けていく、今後もね続けていくつもりではあります、で反面やりたいことってなると、これが急に非効率になったりするわけですよね。2018年私がねやろうと思っているのは、全国をちょっと回ろうかなと思っています。これは本当は2017年にやる予定だったんですけれども、ちょっといろいろとね状況が変わる出来事がありまして、ちょっとスケジュールがずれまして、2018年に全国ツアーをやっていこうかなと思っていますとか、それからあと、スクールの第2期をねいよいよ開催しようかなと、思っています。2016年の、秋から半年間やっていたものが第1期であるんですけども、それの第2期をねやっていこうと思っています、とかね、あとは、ちょっとねこれまだ詳細は秘密なんですけれども、ちょっとある大きめのねイベントを企画していまして、今まで私がやってきた中で規模的には一番大きなものになります。うまくいくかどうかは正直全くわからないんですけれども、一つチャレンジということでやっていこうと思っています、この中で言うと、今 その最後に言ったチャレンジのものと、全国ツアーですね、この2つはやりたいなと思ってやるっていうものなんですよね。うまくいくかどうかわからないし、ニーズがあるかどうかもわからないけれども、やりたいっていうベースです、っていう感じで、私の中でもその皆さんが求めてくださるものも続けていくし、自分の中でこれをやりたいなって情熱が湧くものとか、ワクワクするものとか、っていうのものを両方やっていきたいなと思っています。で、これ聞いてくださっているあなたの場合もやっぱり同じで、もしどっちかにね偏っている場合は、ちょっと今日の話をねもう一度聞いてほしいなと思うんです、売れるからといって、なんとなく始めたサービスなんだけれども、いまいち情熱が入らないものっていうのもあるかもしれない、でそれで売れてればね、OK ではあるんですけどね、逆にやりたいと思って始めたんだけど結果がついてこないっていうのもあるかもしれないし、要は自分の中でどこが欠けちゃってるのかなっていうのもね、ちょっと見直してみるといいかなと思います。であとついでの、これはこの話はここまでですね、アドリブでなんとなく思いつけて話せるのはこんなもんなんですけれども、あとおまけ編でいくと、私みたいなコンサルタントとかカウンセラーとかヒーラーさんとかみたいな、こう店舗がない人もそうだし、エステサロンの人、リラクゼーションサロンの人とかもそうかな、要は自分自身が商品サービスとして見られるような業種、教室の先生もそうかな、結局みんなそうか、私のとこで学びに来てくださっている一番多いこの業種の方々ですね、にちょっと一つ言いたいことがあります。で、こういう人を目指してほしいなっていうのがあるんですけど、それはお客様から見てちょっとどこか憧れるポイントっていうのを意識して作ってみてほしいんですね。憧れるポイント、よく言うのはですね、自分自身が商品サービスとしてやっていくときに、3パターンありますよなんてよく言うんですね、一つは、天性のなんとなくキャラクターとか、で、アイドル的な立ち位置を取れる人もいれば、他の人にはないような本当に専門的なことをすごく詳しく知っている、それそうなんですって思わずみんながうなずいてしまうような、いろんな知識を知っているノウハウ型の人もいますし、あとは自分自身が実はこういうのを経験して乗り越えてきたんですって語れるような、共感タイプの方っていうのもいるんですよね、 このアイドルとノウハウ型と共感タイプの方って、まあよく言われるんですね。で、この一番最初に言ったアイドルタイプの方っていうのは、まあ比較的天性の性格とかキャラクターとかだったりするんで、まあ真似っこしようとしてもなかなか難しいわけですよね。なんか知んないけどあの人の勢いに乗せられちゃうとか。で、このタイプの人はいい意味での結構空気読めないというか KY だったりもするんですよね。うん、いい意味でですよ。まあ変な方行くと悪い方向に行っちゃったりすることもあるので気をつけなくてはいけないんですけども、うん、そういったところがある人はもう徹底的にそれはそのまま行ったらいいんですよね。もうアイドルになっていけばいいわけですよ。もうこれは憧れるタイプなんですけど、実は他の2つのタイプも憧れってあった方がいいんですね。で、共感タイプ、順番からいこうかな。順番にいこうかな。ノウハウですごく詳しい専門家タイプのね、人とかも、やっぱり見ていて、いや、ここまで徹底的にこう、追求していけるのってすごいよねっていうふうに言ってもらえるような、ポジションとか見せ方、っていうのを意識してほしいんですね。で、共感タイプの人もそうですね。こういうことを経験してました。で、それを乗り越えてきたんで、私は解決のお手伝いできますよっていう、のにプラス、まあ、ここまで乗り越えたんだなとか、こんな風に変われたんだな、素敵だなって思ってもらうと。やっぱりそういう憧れポイントっていうのは一個でも必ずないと、非常に今の時代難しくなってきているんですね。うん、で、まあ、当然中身もそうだし、語る言葉もそうだし、それから見え方、洋服とかね、ビジュアル面ですよね。まあ、そういったところでも、憧れポイントっていうのがあればあるほど、売れやすくなっていくという感じかな。まあ、私の場合はそんなにね、キャラクター強くないので、比較的服装とかもシンプル、まあ一応それなりのお洋服は着ているんですけれども、あえてジーンズで崩したりとか、シンプルおしゃれみたいな感じにはしているんですけど、これを人によってはね、もうちょっと豪華にする人もいるし、もうちょっとキュートにする人もいるし、いろいろありますよね。うん、まあ、いずれにしても要はその自分の見せ方っていうのを意識しているかどうかっていうのはすごく大事になってきます。特に同業が増えてきているような業種とかはそうだし、カウンセラー系の方ってね、結構恋愛系のカウンセラーの人って今ものすごく増えているので、そういう方は特に意識していかないと本当に埋もれていきますね。うん、っていうのもあるし、例えばあとエステサロンとかもそうですよね。施術で痩せさせることができるとか、綺麗にすることができる技術がいくらあっても、エステティシャン自身が小汚ければ、ごめんなさいね、こんな言い方、小汚ければ憧れませんよね。うん、だから、まあ、ものすごく別に美人である必要はないかもしれないけれども、少なくともは素敵だよねって思ってもらえるような振る舞いとか見え方っていうふうにちゃんと意識してるかどうか、っていうのもすごく重要ですよね。あと何かな、まあ、リラクゼーションのサロンとかもある程度やっぱりそうですよね。美を提供するわけではないですけれども、リラクゼーションのセラピストの人がやっぱりこうふんわりした雰囲気とか、優しい雰囲気とか、愛らしい雰囲気とかっていうのがあった方が、お客様からしてもね、なんかこの人に任せればすごく全部こう癒してくれそうな雰囲気っていうのが伝わってくればいいわけなんですけれども、なんか、そうだな、例えばすごく素朴な感じだったりすると、憧れ、なんだろうな、嫌悪感はないんだけど憧れポイントはないみたいな感じになったりすると、ある一定以上は伸びなかったりはしますよね。だからそういう感じでやっていくことで、一定数のファンをつけていくっていうことを意識してやってみてほしいなっていうのも、まあ、ちょっと思いついたんでお話をしてみました。そんなもんかな。はい、ということで、ちょっと今日アドリブでね、音声セミナーを撮ってみました。一つは、結果というか、まあ、ニーズに応える仕事をやるべきか、やりたい、自分がやりたいと思うこと、情熱が湧くことをやるべきかということで、このバランスを取りましょうという話をしました。で、その例として、私自身のことも話したし、ちょうどビーズがそうなんですと、いう話もちょっと例えで出してみました。やっぱりこういうのが、まあ、おそらく、長く続くものなのかなと思います。それからもう一つお話ししたのが、アイドルタイプの人と、専門家のタイプ、の人と、共感型のタイプの人、こういうやり方、見せ方っていうのがあるんですけども、いずれにしてもお客様から見て、ちょっと憧れるポイントっていうのを自分の中で一個作ってみる、っていうのを意識するといいですよと。特に、同業が増えている業種でやっている方ですね、 カウンセラーもそうだし、サロン系の方もね、今自分で自宅サロン開業する人とか、マンションで開業してる人とかもどんどんどんどん増えていますので、うん、そういうポイントがない人っていうのは本当に埋もれていきますね。うん、技術だけだと足りないので、まあ、そういったところも意識していくといいかなと思っています。はい、いかがでしょうか。まあ、私のコンサル受けてくださっている方とか、今後スクールに入ってくださる方にはこの辺バシバシ、厳しく伝えていこうかなと思っていますので、楽しみに腹をくくって待っててくださいね。はい、そんな感じで終わると思います。長くなりましたが、またお会いしましょう。奥武史でした。